今週も始まりましたドクター高坂のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの高坂凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン垂涎の作品をリーシューし続けるオールデイズレコードは、今年の5月にリリースした作品を中心に紹介したいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
さて、もう6月も終わりでございます。本格的な夏の到来が待ち遠しい時期でございますが、今はいろいろなことを耐えてこの暗黒の時代を乗り越えていかなければなりません。とにかく心を強く持って頑張りましょう。というわけで、まずは私竹迫凛太郎のナンバーをお聞きください。竹迫凛太郎で星落つ時を超えて。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。
はい、
オールデイズレコードが今年の5月にリリースした作品を中心に紹介します。
はい、
まずはこれです。キャロル・コナーズでございます。うん、この度オールデイズレコードから元テディベアーズのリードシンガーキャロル・コナーズのソロシングルコレクション、ザ・ベスト・オブ・キャロル・コナーズがリリースされました。
はい、
今回おかけしたのは、妹のシェリル・ゴーマンとのデュオ名義で1965年に発表されたキャロル&シェリルの 55GTO でした。
はい、
この曲、作詞作曲がですね、テリー・メルチャーとジャン・ベリー、それからキャロル&シェリルというですね、この4人の共作になっておりまして、
はい、
これは聞き捨てならないですね。うん、クレジットでございます。
はい、
姉妹の息の合ったハーモニーが、まあ、なんともキュートなホットロッドナンバーとなっておりましてね。うん、なかなかいいんですけれども、うん、このキャロル・コナーズね、もう最近すごいですね、あのナイアガラの、ロングバケーションボックスからですね、よく聞く名前になってしまって、うんうんうんうん、ついに、この人の名義のベストアルバムまで、リリースされるというですね
、はい、
すごいことでございます。うん、前回の今月のオールデイズレコードでも彼女のですね、マイベイビールックスバッドヒードントタッチをね、かけたんですが、うん、それもこの、ベストに収録されておりますので、うん、フィルスペクターファン、それからナイアガラファンの方はですね、うん、ぜひこれを機に入手していただきたいなと思います。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードから1960年代に活躍したアメリカの R&B ガールシンガーバーバラ・ルイスの、チャートヒットからカバー曲までを網羅した作品集、うん、Hello Stranger Baby I'm Yours がリリースされました。
はい、
次はその中から1曲、バーバラ・ルイスで Hello Stranger。 はい、バーバラ・ルイスで Hello Stranger をお聴きいただきました。
はい、
この曲は1963年にリリースされて全米3位、全米 R&B1 位を記録した彼女の最大のヒット曲でございます。
うん、
作詞作曲はバーバラ・ルイス本人、プロデュースはオリー・マクローリンとなっています。
はい、
バーバラのですね、情感のあるボーカルがまあ主役ということは疑う余地はないんですけどもね。
はい、
彼女のこの歌声と見事にマッチしたですね、うん、コーラス、これ、うん、デルズが担当してるんですけれども、うん、これがまた素晴らしくてですね、うん、まあ、ある種第二の主役と言えるのかなというようなね、存在感を放ってますね。う
ん、はい、
このコンピ、この曲以外にもですね、彼女のその魅力ある歌声が堪能できる作品が多数収録されておりますので、うん、まあ、彼女のファンはもちろん、60年代 R&B ファン、そしてガールポップファンの方はぜひね、コレクションに加えていただけたらなと思います。
はい、
次いきます。
はい、
この度オールデイズレコードからギブソンのあのレスポールね、うん、あれの生みの親として知られるレスポールが、うん、妻メアリー・フォードと結成した夫婦デュオ、レスポール&メアリー・フォードの1955年のアルバム、うん、ザ・ヒット・メイカーズがですね、うん、4曲のボーナストラックを追加してリーシューされました。
はい、
次はその中から1曲、うん、レスポール&メアリー・フォードで How High the Moon。 はい、レスポール&メアリーフォードで How High the Moon をお聴きいただきました、
はい、
この曲は1951年にシングルリリースされ9週にわたって全米1位を記録した大ヒットナンバーでございます、まあ、お聴きいただいた通りなんですけれども、うん、めちゃくちゃギターうまいですよね、うんうんうん、超絶ギターテクニックとこのなんかポップな、ねうん、音楽性が共存しているっていうのがちょっとユニークな点かなと思いますけども、
はいそうですね
まあ、当時唯一無二の個性としてね、うん、多くの人の心を掴んだことはまあ想像に難くないなという感じでございます、
うん、
このレスポールという人はギターだけじゃなくって、うん、世界初の多重録音作品をリリースしたりと、まあ、ある種現代音楽の始祖とね、はいはい、言っても過言じゃない人物なんですね、
はい
まあ、そんな、彼のですねこのイノベーティブな音楽をぜひ本作で満喫していただけたらなと思います、
はい、
次行ってみましょう、
はい、
この度オールデイズレコードからクラシックの名曲をベースに作られた1960年代ポップスの名曲コレクション、クラシックに恋したオールデイズ、クラシックを引用したポップス博覧会というですね作品がリリースされました、
はい、
次はその中から1曲聴いていただきたいと思います、
はい、
The Move で Night of Fear。はい、ザ・ムーブでナイト・オブ・フィアをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1966年にリリースされ全英2位を記録したムーブのデビューシングルでございますね、
うんうんうん、
この曲はですねクラシックの、あのチャイコフスキーですね、チャイコフスキーの序曲1812年をモチーフにして作られている曲なんです。さすがまあなんて言うんでしょう、クラシックとねロックの融合を試みた ELO のね、うん、母体グループだなっていう気がしますね、うん、このアイデアね、この作品1960年代初頭からクラシックを引用したポップスの決定版となるプロコルハルムの A Winter Shade of Pale 以前の曲を中心に選曲されてます、
うんうん、
なかなかこういった視点で真剣にね、こういった視点でポップスを聴くことはないと思うので、うん、ポップスファンの方はぜひ、まあ、自身の音楽的素養を深めるというね、うん、意味も込めて聴き込んでいただけたらなと思う作品でございます、
はい、
次いきます、
はい、
この度オールデイズから 60s ガレージロッキンオールデイズシリーズよりシンガポールのトップバンドザ・クエストがバックを務めたマンダリンガレージの数々をコンパイルした作品集リタ・チャオ&サクラ&ラムレン With the Quest という、ね、作品がリリースされました、
はい、
次はその中から1曲聴いていただきたいと思います。リタ・チャオ With the Quest で Shake Shake Shake。はい、リタ・チャオ With the Quest で Shake 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 をお聞きいただきました、
はい、
これはすごいですね。
ほう、
ですね、まあ、マンダリンガレージでは中国語ということですね、
うんうんうん、
それの、まあ、ガレージロックをですねこう集めたコンビなんですけれども、
うん、
この今回かけた、歌手ね、うん、中国系シンガポール人歌手リタ・チャオ、
うん、
その彼女の1967年のアルバムリタ・チャオ・ウィズ・ザ・クエストに収録された彼女のデビュー曲になるんですね、うん、これ、うん、シェイクシェイクシェイクね、
はいはい、
当時のシンガポールはですねイギリス軍が駐屯していたためにイギリスのヒット曲が結構入ってきていて、
うん、
英語文化圏の楽曲が浸透してたらしいんです、
はい、
まあ、そのような文化的背景も手伝って、
うん、
一部の若者たちは英米のロックやポップスに対する憧憬を持って自作自演を行っていたと、
うん、
そんな時代を代表するシンガポールのバンドが今の曲のまあバックバンドを務めているザ・クエストという、ね、
はい、
バンドだったと、
はいはい、
で彼らは英軍キャンプで演奏を繰り返して腕を磨いて、
うん、
EMI シンガポールのバックバンドとして活躍したんですね、
うん、
この CD にはですね彼らがバックを務めた人気女性歌手3人、リタ・チャオ、サクラ、ラム・レンの楽曲が多数収録されています、
うん、
今回かけたですね北京語の、オリジナルナンバーシェイクシェイクシェイクはですね、うん、まあ、どういうんでしょうかね、英米の音楽っぽく聞かせようとしてるのがよくわかるんですけど、
はい、
まあ、言葉の響きとか、
うん、
まあ、その旋律からね、
うん、
なんかこうオリエンタルなフィーリングがにじみ出てしまってる
という
か、
はい
はい、その塩梅がね聞いていて楽しいな面白いなと思いました、
はい、
これまでいろんな国のガレージロックをね、この60s ガレージロッキンオールデイズシリーズは紹介してくれてるんですけれども、
うん、
このアジアものっていうのはおもろいですね。
うん、
この勢いでどんどんアジアものを掘り下げてもらいたいなと思います。
はい、
はい、次いきます。
はい、
この度オールデイズレコードから白人黒人混成バンドザ・フェリス・ホイールがですね、1967年にリリースしたファーストアルバム Can't Break the Habit がですね、2曲のボーナストラックを追加してリリースされました。
はい、
次はそこから1曲お聴きください。
はい、
ザ・フェリス・ホイールで I Can't Break the Habit。はい、ザ・フェリス・ホイールで I Can't Break the Habit をお聴きいただきました。
はい、
この曲は、まあ、アルバムのタイトルトラックでもあるんですけれども、ジェリー・ウッド、ミック・フィッツパトリック、マイク・ケラー作の、まあ、オリジナルナンバーとなっておりまして、
はい、
まあね、1967年という時代をまあ反映したようなサイケな香り漂う、ね、ロックナンバーになってます。
はい、
アルバムの方はですね、この曲以外はほとんどがソウル R&B のカバーで構成されておりまして、
うん、はい、
まあ、一応ブルーアイドソウル作品と捉えるのが、ね、妥当なのかなと思います。
はい、
ブリティッシュロックファン、まあ、その中でもモッズファンかなの方で未聴という方がおられたら、ぜひ、ね、これを機に聞き込んでもらいたいかなと思う作品でございます。
はい、
では次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードから1960年代ソウルジャズシーンを代表するオルガニスト、ブラザー・ジャック・マクダフがですね、1963年に発表したアルバム「ライブ」がステレオ・モノ両方を収録してリリースされました。
うん、
次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います。
はい、
ブラザー・ジャック・マクダフで「サンクティファイド・サンバ」。
Of the Sanctified Samba。
はい、ブラザージャック・マクダフでサンクティファイド・サンバをお聞きいただきました。
はい、
ですね、まあ、素晴らしい演奏でございますけれども、この息の合った演奏を聴かせるのは、はい、オルガンがジャック・マクダフで、ギターがジョージ・ベンソン、うん、ドラムがジョー・デュークス、うん、サックスがレッド・ハロウェイという、ね、面々でございます。
うん、
このブラザージャック・マクダフさん、50作以上のリードアルバムを残した、まあ、非常に多作 な、ね、
すごいな、
アーティストなんですけれども、うん、その中でも、まあ、最も人気が高いのが本作、うんとね、言われております。
うん、
自身のバンドから数々の名プレイヤーを、ね、輩出したりもしてるんですけれども、うん、この時期のバンドがね、そのジョージ・ベンソンもいるこのバンドが最良という声も多くてですね、うん、まさにそんな時期の生演奏を収録した本作は、まあ、彼の代表作といっても過言じゃないのかなという感じでございます。
うんうん、
まあ、ソウルジャズファンでね、もし未入手という方がいたら、ぜひね、これを機に入手していただけたらなと思います。う
ん、はい、
はい、というわけで今月のオールデイズレコードをお送りしてきたんですが、次がラストでございます。
はい、
この度オールデイズから小西康晴とオールデイズレコードのコラボ企画、レディメイド未来の音楽シリーズ CD ブック編の最終号となる第5弾、何もかも飽きてしまったがリリースされました。
はい、
今回はその中から、1曲ね、最後に聴いていただこうと思うんですけれども、先に言いますと、アーティストはアフリカ系フランス人と思われる歌手コンラッド・プランジェルでございます。
うん、
彼のザ・ビートルズ・サウンドという、ね、曲をね、最後はかけようと思うんですが、うん、
はい、
監修者のですね、小西康晴さんによりますと、うん、第5弾は何もかも飽きてしまった音楽愛好家のための何も考えてない人たちによる型の凝らない音楽というね、うん、ことがテーマらしくて、
うんうん、
コンセプトのないどこか滑稽なですね、軽音楽、まあ、そんなのが集められてます。
はい、
今からかける曲もまさにそんな感じで、うん、曲名ザ・ビートルズ・サウンドなんですけれども、何がどうビートルズなのかよく分かりません。なんともなんかおかしな、おかしみのある、まあ、どうでしょうね、はい、本人は本気なのかもしれませんけれどもね、
はい、
肩こりをまあほぐしてくれるような、まあ、世界観がたまりません。
はい、
まあ、このシリーズね、これで終了ということなんですけれども、まあ、オールデイズレコードと小西さんにはまたね、音楽ファンをうならせるような面白い企画を期待したいと思います。
はい、
それではお聞きください。
はい、
コンラッド・プランジェルでザ・ビートルズ・サウンド。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、
安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回からは3週にわたり先日発売50周年を記念してリリースされたクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのデジャブ50周年デラックスエディションを特集したいと思います。
はい、
次回はその前編で最新リマスターが施されたディスク1アルバム本編からの選曲でお送りする予定でございます。
はい、
CSNY ファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。